答案を拝見いたしました。それで今回初めての受験をされたということでしょうか。いきなりですね受けて、よく答案かけてるなという印象を受けるんですけれども、論文にはある程度なんていうかそういう作成する技量が必要なんですが、そういった資質能力はかなりのものだと思いますね。これは心強いことですが、それと合否判定結果の評価が出ているというのは、これは、意味がご理解されてなかったので A とされたということですが、新技術開発センターで模擬試験を受けられたということなんですよね。そうすると、同じようなことをですね、ご指摘受けられたんじゃないかと思うんですけれども、私の方からもですね、答案についてですね、具体的に申し上げたいと思います。全体的な印象としてはですね、問題の趣旨に、ぴったりの中心の答えがですね、答えられてない。なんか違うことを答えているように感じますね。で、技術士試験でですね、これが一番怖いんですよ。ご自身では一生懸命問題について考えてですね、これだったらもう完璧ですっていうか自信作ですと言ってですね、皆さん書かれるんですけれども、いや、それ聞いてるわけじゃないですと、出題者が考えるようなですね、テーマが怒鳴ってしまう場合がありまして、その場合のこの、期待とですね、その評価のギャップっていうのは大きいんですね。で、そのギャップの大きさにショックを受ける方がいらっしゃるんですけども、そういうギャップというか、出題要求との違いについてですね、違いがないようにですね、注意される必要があるかと思います。で、まずですね、この1の2、必須科目から参りますけれども、必須はですね、機械部門全体の問題なんですね。ですから、鉄道だけじゃない、いろんな部門の方がですね、受けられるわけでして、ですから、汎用的な考え方が求められますね。機械の設計もあれば、構造力学もあるし、熱とか流体とか、その生産システム、も概念的なものを作るその考え方ばっかりやってる人とかですね。で、そういう方と横並びで問題を考えなきゃいけないんですけれども。答案のですね、書き方がですね、なんか専門科目の鉄道のことにですね、集中して書かれている。なんかその答案をですね、問題を絞ってですね、鉄道のことだったらこういうふうに考えます。私はその専門ですので、鉄道だったらもう十分専門家として議論できますので、っていう流れなんですよね。で、これはですね、必須でははっきり言って許されないですね。もっとなんかそうじゃなくて、鉄道は鉄道でしょうけれども、それ以前に機械部門全般的なですね視点を持ってもらいたいから、だから鉄道は置いといてですね、もっと広い視点で機械を解いてくださいという、そういう問題なんですよ。ですので、問題を絞り込んだらですね、そこで非常に厳しい評価を受けてしまいますね。問題解いてないことになってしまいますね。その、鉄道のことは分かったとして、できたとしてですね、じゃあ、機械部門、技術士として、他のこともやっていけるのかということがですね、あるわけですね。ちょっと最初のところでですね、そういういきなりこうギューッと絞ってですね、狭い問題に導いてやっていくという、 戦略。ちょっとこれは厳しい評価を受ける危険性がありますので注意してもらえますか。それから 1-1 でですね、これは設計の観点からということで、まあ、ここはアルミから構成にするということですが、まあ、こういうなんか分かりやすい対策を提案していくことではなくてですね、そんな効果をですね、ここできっちり出す必要はないわけで、もっと漏れがないようにですね、広い視点で課題を捉えていくという考え方が必要ですね。1-2、1-3 についても、そうでして、ですね、これも専門的な分析されてるんですけれども、でもね、主題者の要求はですね、機械製品設備の持つ公共への影響を聞いてるわけなんですよ。まあ、鉄道は公共だから何でも公共なんだとお考えかもしれませんけど、いやそういうことではなくて、じゃあその、軸箱が公共にどうつながるんですかという話がねないといけないんですけども、まあ、そういうことではないみたいですね、ここは。まあ、その鉄道の技術論にですね、特化してはいけないというふうに考えてもらえますか。2の、完結策、ここは、まあ、そういう流れがですねそのまま、続いてですね、もう鉄道の話一本やりになっちゃってる、という感じですけども、その公共との関連性が見えない、それが欲しかったのにそのことが見えないというなるとですね、まあ、なんか問題解いてないような印象を受けますね。それから3の懸念、成果ですか、まあ、こちらは OK かと思います。で4、要件、業務遂行に必要な要件、まあ、1番目の公共公衆の安全確保のために、保守可能な敷地を設定する、これはいい話ですね。で一方2のですね、時空系製造の省エネ化、これちょっと意味が分かんないんですけども、製造の省エネ化ってどういう意味ですか。まあ、省エネっていうのは何でも大事なことですけれども、まあ、それに限ることはないわけで、まあ、広い視点で、社会の持続可能性を見ていけばよかったかと思うんですが、まあ、なんか省エネ化のそのなんていうか要件がですねよくわからない、その、おっしゃってるその目指すものはわかりますけども、どうやってやるのかっていう話があるわけで、それを求めているのに、そこがよくわからないですね。省エネ化ってどうやってやるんですか。まあ、ちょっとそれは答案ですから、そんななんか、指摘されて質問されてですね答えるというわけにいきませんので、そういう誤解とかですね、不理解とかですね、ないようにですね最低限分かるような書き方をしておかないといけないかと思います。まあ、それは書き方を、注意されるとすぐ良くなることかと思いますが、そんな難しい話じゃないですね。次に必須は以上でして、選択科目に参ります。同級新規っていうのはですね今年も出まして、まあ、去年練習された方良かったんじゃないかと思うんですが、よく書けてますね。留意点の最後のところですね、これはパッシブで精神するから周波数が違ったら発揮されないって、いやまあそれってもう前提事項みたいな話であって、それをまあ前提事項ですけども、まあ改めてまあなんかそういう誤解があったらいけないから一応言っとかなきゃという感じで書かれたのか知りませんけれども、そういうことではなくてですね、留意点というのはもっと前向きにですね性能あるいは公益性を高める提案がベストなんですよね。ですので、 解決策を提案されたらよかったかと思います。これがどのように解決できるかというのは、それはちょっと別途お考えいただけますか。内容は何でも構わないです。細かいことですけれども、答案内容はこれで結構かと、十分合格点を取れていると思います。次に 2-2 に参りますが、この問題が難しいんですね。やはり多くの人のですね、合否を分けるのは 2-2、となる場合がありまして、要注意です。で、この問題はですね、製造ラインでその共同ロボットを導入して効率化を図る。で、3つの観点が与えられてですね、で、検討すべきことを1で、問1で、問2は手順と優位点ということなんですけれども、その、私がパッと見てですね、共同ロボットに関するね、課題分析が、なんか十分できてないような感じがしますね。その、ロボットとは関係なくですね、この時空系を作るのにどのような課題があるかっていうことは検討されてるんですけども、例えばその丸一の調査項目の中に、共同ロボットの話が出てこないですよね。で、 1.2 の稼働率のところもですね、まあなんかこれ共同ロボットの話じゃない。で、3に来てですね、1.3 に来てですね、2ページのところですね、安全性の観点で、ここでまあロボットを配慮した、その安全のですね、話が出てくる。これは有意義なことでして、これについてね、 1.1 と 1.2 で議論すればよかったんじゃないでしょうかね。で、まあ、ちょっとなんかそういう主題が何であるかっていうのを捉えるのに、手間取ってしまったというか、まあ、1ページ、要して2ページからそれに取り組んだという感じですね。で、2の手順と留意点はですね、ロボット利用の一般論となっててですね、いやまあそれは置いといて、ここではもう前提事項をですね、これだけ述べてきたんですから、そういうことではなくて、共同ロボットを成功させる手順をですね、ビシッと言わなきゃいけないということですね。まあ、ちょっとこのケーススタディのですね、形式に対してですね、対応姿勢ができていなかったように拝見しますね。つまり、必須科目の1とかですね、選択の3みたいにですね、その問題を解いていって課題解決策というような、流れでいくのではなくてですね、こういう、まあ、なんか非常に取り留めないというか、もう課題が見えない、問題でですね、パッと自由に、あなただったらどう作りますか、いやってかこれ作るじゃなくて、共同ロボットとどうやってやっていきますかっていう、まあその何ていうか、目的は分かってる、目的はまああんまりはっきりしてない。共同ロボットと何やるかっていうのも設定して、どうやるか、まあ目的は効率化とかですね、安全性なんでしょうけれども、それがですね、自由に設定されてですね、なんか議論がまとまらないと、どう考えていったらいいのかわからないという方がですね、多いんですね。それだとですね、強いこの考えをですね、示すことができないんですよ。で、これはやはりケーススタディの練習をされる必要があるかと思いますね。やっていけばもう確実に答えられるようになりますので、まあ、そのご自身のですね、スキルっていうんですかね、資質能力を伸ばすために、そういう練習ぜひされるといいと思います。最後のこの、手順と留意点、業務を進める手順と留意、あ、ごめんなさい、最後は、関係者との調整ですけれども、これなんていうか調整というよりですね、一担当者としてなんか心構えを書きましたっていう感じですよね。フィードバックする、コミュニケーションを図るとかですね、 設計班やリーダーシップを取るというようなですね、どうやるのかっていう、 QFD をやればいいのか、 DR をやればいいのかって言ったら、そういうことじゃなくてその中身の話が必要かと思いますね。で、できたらプロマネとしてですね、指導力を振るってですね、関係者を取りまとめていくような、そんな内容が欲しかったと思います。コミュニケーションとかですね、あるいはマネジメント力というのは必然的に教える立場になっていくわけでして、技術士ってよく業績に指導とかですね、監督とかですね書きますけれども、あれはそういう、人に教える立場で、もちろん自分でやることもありますけれども、それが役割の一つなんですね。それを調整の中でもですね、表していくことが大事かと思います。次にですね、3問題に参ります。3問題はですね、専門のこの、機械の中で、鉄道車両についてですね、書いていくところなんですけれども、鉄道車両の機械だったらもう十分議論というかですね、合格点取れるという自信というか力量をお持ちかと思いますけれども、この問題はちょっと違ったんですよね。それは何かという小品種多量生産から、大量生産の効率、商品種多量生産、ではなくてですね、大量生産で効率的にカスタム製品を生産するという方式を取ってくださいと、そういうふうに社会の流れはもうなってきてますから、でそれがマスカスタマイゼーションという概念であって、それを示していかないといけないわけですね。どうやってそれを実現するかという、でその鍵のとなるのですね、機械学習なわけですので、それらに対する答えが欲しかったわけですね。1点、最初のこの鉄道車両アクティブダンパーの機械学習適用っていうのはですね、ちょっと長かったと思いますね。こんなに長くなくてもいいと思います。その担当直流にですね、中身の議論されていくといいと思います。で、部品点数の削減っていうのはですね、機械学習とどういう関係なんですか？確かにこれが鍵となるっていうのはね、あるかもしれませんけれども、ソフトウェアによる制御方法を充実させることで代替して品質維持は可能となるから部品点数を削減できますと言ってるわけですよね。そうしたら機械学習早いですよって言うんですけど、いやちょっと待ってください、それ機械学習導入する際の課題じゃなくてですね、機械学習をやらないで他に代替する技術になっていませんか？つまりソフトウェアでですね、難問をなくして機械学習を楽に行うという機械学習の回避策みたいな、ちょっと言い方悪いですけども、そういう消極的な印象を受けるんですけども、そうじゃなくて機械学習そのものをですね、同じことをやるにしてもですね、機械学習そのものをどうやって高めていくかという、観点で捉えないといけないと思いますね。その制約事項を回避するために他に置き換えるということではなくて、機械学習自体をですね、どうやって正面から取り組んで、効率化していくかということをですね、考えないといけないと思います。で次に1年にはですね、これ課題は AI の深層学習なんですが、これは課題は何ですか？その AI を活用した深層学習は特に画像に強いっていうんですが、それで学習はその生存に適しているとおっしゃってるわけですね。だとすると課題はないということですか。なんかそのできるとかですね、いい向いているとかですね、パフォーマンス高いですという評価をしているばかりではですね、困難を乗り越える技術提案が逆に出てこないですよね。なんかむしろその問題点を挙げた方が、そういうこういう問題があって普通にやったらできないから、だから機械学習をこのように行う必要があるんですというような、そっちにもの流れとした方がいいと思いますね。 1.3 ダンパーの数値化、これもですね、数値化がですね機械学習とどういう関係かって言ったらあんまりないんですよね。でダンパーの数値化やればロボット学習できるということで、いやそれはまあ当然できるかもしれませんけども、それは別に機械学習の話じゃないということですね。使用前置きとして、機械学習に流すための使用をどう決定づけるかということを書かれているわけで、商品種、多品種少量生産とか、カスタマイゼーションとか、製造ラインの機械学習の話でもないということですね。そちらの議論をですね、集中して提案していくようにしないといけないと思いますね。重要課題と解決策のところは、ここはダンパー仕様の数値化を取られたんですね。で、やっぱりこれは、大量生産、マスターカスタマイゼーション、機械学習のですね、答えとちょっと違うと思いますね。その BMD の導入とかですね、HILS の導入とかありますけれども、そういうなんかダンパーに特化した話だとですね、いずれも、ここで議論するテーマとはちょっと違うように感じますね。故障注入は何とかシステム工学にやや近い印象を受けますけれども、その中心となるテーマがですね、やっぱり欲しかったなというふうに思います。それから3はですね、リスクと対応。新たに生じるリスクは入力時にエラーがあった場合に異常を検出できないって、いやこれってどういうことですかね。なんか他でも当てはまる一般論であってですね、どこでもそういうことが言えるじゃないですか。でこの答えというのはですね、この問いというのはですね、そういう一般論で通用するのはあまり良くなくてですね、2の提案内容が原因となって発生するリスクを求めてるんですよ。というのは純粋にリスクを知りたいわけではなくて、その2の解決策を提案した自身の、提案に対する評価を求めてるんですね。技術士の評価、つまり、提案した内容に対してですね、慎重に取り組んでるとか、あるいはその提案した内容、自分が良かれと思って言ったことがですね、どういう危険性を持っているか分かって提案しているかどうかというようなことをですね、責任を求めているわけで、技術者倫理に関係することだかと思いますけれども、ですので一般論であってはいけないということなんですね。ちょっとお分かりなりにくいかもしれませんけども、具体的に答えていけばよかったかと思います。ということでですね、とはざっと見てまいりましたけれども、初めて受験されたということで、結構答案は書けたということから、期待は持てるかと思いますが、ただ答案が書けるというのはですね、合格の第一歩に過ぎないわけでして、ご存知のように合格率っていうのは 10% 程を超えた 10% ちょっとぐらいしか合格できませんので、まあなんていうか専門家がですねしのぎを削る非常に難関なわけですね。それをですね乗り越えていくためにはやはり専門家としてのですね、明確なその能力というか資質能力を明らかにするような、まあコンピテンシーと呼んでますけれども、それを打ち出していかないと、何回も受けないといけないということになりますので、それってどうするのかっていうのはですね、そこが難しいところなんですね。で、私どもの講座ではそれを答案の中で毎回どういうふうにして高めていくかってことをやってまして、まあ、それをやればですね考え方がどんどんこの前向きというか戦略的に、なってきましてですね、まあいきなり出された問題に対しても、十分その点を取れる得点力の高い答えができるようになっていくということなんですね。まあ、ぜひご参考にしていただければと思います。今後はですね高等試験に備えてですねこの正解答案を修正されて正解答案を作成されるとよろしいかと思います。合格発表があったら試験すぐですので、この答案内容に関することをですね答案とというか筆記試験と同じようなことがですね高等試験でも問われますので、その時に見識面でのですね、欠点があると減点される危険性が高いですから、十分抑えておく必要があるかと思います。ではご検討願います。